皆様おはようございます。
おはようございます。
一言祈ります。私たちの天の地なる神様、皆をはめ感謝いたします。7月の歩みも神様が守ってくださって、また私たちの必要なものを与えてくださって、今日まであなたが生かしてくださって、主よありがとう感謝します。猛暑酷暑が続いておるこの頃であります。神様、続けてこれからさらに暑くなりますし、8月に入りますけれども、お一人お一人の健康が守られますように、信仰も強めてくださって、霊肉ともに支えてくださるようにとお願いをいたします。神様、今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強めて助けてください。聞く一人一人のうちに心を開いてくださって、聖霊様が一人一人に臨んでくださるように、私たちの信仰を吟味し、またあなたに対する愛と信仰を増し加えてくださって、主に喜ばれるものとして主が私たちを顧みてくださるようにお願いいたします。今日集えなかった愛する兄弟姉妹たちと人のうちにも顧みてください。陽気を覚えている人たちもいます。主がどうぞ強めて支え続けてくださるようにとお願いいたします。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。私たちはですね、生まれた時から、死ぬまでの間、ね、それぞれ長い短いがあるんですが、いろんなことをこう準備しながら、備えをしながら、歩んでると思うんですね。小さなこともあれば、大きなこともあります。今日も皆さん礼拝に来るためにいろいろと準備してきたと思いますし、私たち教会は土曜日に掃除をしたり、お花を生けたり、収穫を作ったり、私はメッセの準備をしたりして、今日のために備えをしているわけですね。小さい備えもいっぱいありますし、大きな備え、結婚の備えとか、あるいは出産の備えとか、いろいろとね、あるわけです。で、そういう備えをしている人生かなと思うんですが、日にちが決まっているのは準備しやすいと思うんですね。日にちがもうすでに決まれば、決まってたらそのためにちょっとね、準備長く期間を持つ人もおれば、ちょっとしたことだったら短くていいわけですが、日にちが決まっているということは、本当にこう準備しやすいと思うんです。日にちが決まってないものってやっぱあるんですけども、それは非常に、こう待つっていうか、ね、準備をするっていうのは難しいかなって思います。例えば死ぬ日っていうのは私たち誰も分かりません。でも備えをしておかなければなりませんよね。今は就活といってですね、少しずつそういう死の準備をする人が増えてきたと思うんですけども、いつ亡くなるかっていうのは私たちは死の見ての中にあることで分かりませんよね。だからなんかそのための準備備えっていうのもなかなかこう具体的にならないっていうこともあると思うんです。あとはあなたの大きな病気をして余命はここまでですよ、半年ですよとか言われると、ちゃんとそのための準備をするわけです。でもう一つですね、私たちが備えをなかなかこうできないなっていうのを、イエス様を迎える備えっていうのも その一つではないのかなっていうふうに思うんですね。で、今日の聖書の箇所はイエス様が再び来られますよ、目を覚まして、待ち望みなさい、そのことを、教えている例えです。今日も神の国の例えを学びますけども、先々週のね、あのタラントの話も皆さんよくご存知のところですし、今日はその前のやつが今日なってしまったんですけども、住人の乙女の例え、これも皆さん教会生活を長く送っていらっしゃる方は知っている物語であろうかと思うんですね。で、ここをもう一度学んでみたいとそのように思います。で、今日の箇所をまずですね、この例えの、全体をちょっと見ていきたいと思うんですが、ここには今日のところには当時の結婚の様子が書かれていると思うんです。イエス様は、の例えというのは本当に日頃の出来事を取り上げて、私たちに、神の国の奥義とかを教えているわけですが、当時の結婚の様子が書かれています。結婚というとその国によって違いますよね。盛大にやるところもあれば、長い、期間1週間ぐらい披露宴をするところもありますし、日本の今結婚式もだいぶ形が変わってきたと思うんですね。昔とは違って時代時代その形っていうのがこう変わってきてると思うんですが、このイエス様の時代、ユダヤの社会の結婚式披露宴ってどういうものであったかっていうのが、分かります。結婚式そして披露宴、一緒にするわけですけどものことが書かれてあります。で、結婚披露宴の準備ができると花婿はですね、と友人と共に花嫁の家迎えに行くんだそうであります、遠い場合もありますし、近いところもあるし、いろいろとですね、こう手続きっていうのがありまして、それで時間がやっぱこう伸びて、帰ってくる時間が伸びて夕方になったり、ある時には夜中に、今日のところは夜中に戻ってきたってこう書いてありますから、夜になることもあって、私たちとしたら夜に披露宴をするっていうのは考えられませんよね。夜にこう、披露宴がこう、なされ行われていくわけですね。で、花婿が友達、そして花嫁を連れて自分の家、披露宴席場に戻って、来るわけです。で、その時に住人の乙女たちが、光を灯して待つことになっていました。迎え入れるわけです。そして明かりを灯しながらその披露宴の会場に入っていくという、そういうようになっていたようであります。今日のところは、例えですから10人の人がいた。で、半分、5人の人は賢い乙女、5人は愚かな乙女であったと。で、灯し火は持ってたけども、愚かな乙女たちは油を持っていなかったとこう書いてありますよね。油を持ってなかった。で、時間が経って花婿が帰ってきました。花婿が帰ってきましたよと、2人とも、この住人の人も待ちきれなくてこっくり寝てたようであり、目を覚まして、さあ迎えよう、一方は火が消えそうで油がなかったわけで、もう本当に消えてしまうような状況でした。で、油を欲しいと言ってお願いしたけども与えられなくて、町に買いに行って買っていったらもう戸が閉まる、入れなかった、披露宴の会場が閉められていたっていう、そんな、物語であります。 で今日私はこの中からいくつか見ていきたいと思うんですが、まずですね、共通点と違う点は何であったかってところに目を向けたいと思うんですね。この10人の乙女の共通した点と違った点はどこにあったのかということをまず考えたいと思うんですね。まあ10人とも花婿が来るのを待っていましたでしょ。で披露宴に入れると思っていました。灯火も持っていました。灯火ってあのランプのようなイメージあるかも分かりませんけど、なんか松明のようなね、でそこにこうあの松明ですよ、布を着て油を浸してで灯すで油にまたこうつけるみたいな、そういうイメージでいいかと思うんですけども、灯火は持っていました。でこの二種類の人たちも寝てしまいました。待つってのはつらいですよねなかなか来ないのをずっと待ち続けるっていうのは結構しんどいものです。もう待ちくたびれてこっくりこっくりしてしまった。でも同じです。そして同じように起きました。ずっと一方は眠り続けたわけじゃない、一方の人たちが起きたわけじゃない。同じように目を覚ましたのであります。違いはどこにあるか、まあもちろん油を用意してた用意してなかったということもありますけれども、そこに行くのに賢い人愚かな人というこの違い、ここも非常に大切なところかなと思うんですね。イエス様はよく例え話で金持ちと貧しい人っていうその全く違う人を挙げて例えを語っておりますし、今日のように賢い人愚かな人という対比をしております。私はここあの賢い人とか愚かな人っていうことをこう、がこう出ていますけども、イエス様のもう一つの例え話を思い出します。それは家を建てた、ね、賢い人は岩の上に家を建てた、愚かな人は砂の上に家を建てた。嵐がやってきて洪水が来て砂の上に建てた愚かな人の家はぺっちゃんこだったけども、ちゃんと土台を据えて建てた賢い人の家は倒れることもなくちゃんとね残ってたっていう話を思い出します。愚かな人、賢い人、皆さんこの賢い人っていうのは思慮深い人っていう意味がありますね。反対は思慮が浅い人。賢い人っていうのは自分の役割をちゃんと受け止めていた、ね、結婚式披露宴いろんな役割があったと思うんで、料理を作る人、花嫁花婿さんの身近な世話をする人、友達がいました。この人たちの役割は迎え入れる、火を灯して明かりを灯してね、灯火、そして油を足して光を掲げるというか光を照らすで迎え入れるという役割があって、でこの賢い人は遅く花婿が遅く来るかもわからない、遅く来るかもわからない、そういう可能性がいっぱいありましたので、だからちゃんと油を用意したのです。これ賢い人の判断ですよね、用意ですよね。愚かな人はそこまで考えて、また自分の役割っていうのをちゃんと受け止めていなかった、もしかしたらいやいやしながら待ってたかもわかりませんね。この間の 家庭の中にもそういうのありました。なんかね、いやいやながら、なんでこんな、ね、仕事しないといけないの、自分の役割っていうのをちゃんと受け止めていなかった。その結果、油を利用していなかったのではないかなと、そのように思います。はい、まあ、ここですね、違いと、共通点を申し上げます。二つ目です。二つ目、この花婿やあるいは油とは一体何でしょうか。例えですから、何かを教えようとして例えで語っているわけですよね。花婿は皆さん誰だと思いますか。イエス様ですよ。イエス様です。再び来られるということの例えですから、この花婿はイエス様ですね。十人の娘は誰でしょうか。五人は賢い、五人は愚かな人、一体何だろうか。民は、十人の娘は誰でしょうか。当時の、神の民、ね、神様を信じるイスラエルの民たちでもあったでしょうし、今教会に集う人たち、イエス様またこれから来るわけですから待つ人たちですね、教会に集う人たちです。教会には皆さんいろんな人がいます。年齢的な違いではなく、顔色の違いだけではなくて、信仰の質において違う。まあ、なんて言ったんでしょうか。ちゃんとクリスチャン生活を送っている人と、そうでない人がいます。ね。まあ、どの教会にも、熱心なクリスチャン、そうでないクリスチャン、なかなか教会に来ないクリスチャン、この世の用事で忙しくて来れない人たちいますよね。まあ本物って言ったらおかしいですけども、クリスチャン、キリスト者として本当に神に忠実に従い仕えているクリスチャンと、洗礼は受けてるけれども、名ばかりの人もいる。教会って表面は分かりません。見た目は分かりません。みんなクリスチャンのような顔をしています。分かりません。でも5人5人のような人がいる。別に教会に半分半分っている、半分いる、半分、それで半分いるという意味ではないですよね。でもいる、教会の中に油を用意している人と油を用意していない人がいる。じゃあ皆さん、油って何でしょうか。油何でしょう。これは実質的な信仰とか行いが伴う信仰とか、あるいは聖霊を指しているのではないかと思っている人、聖霊のによって生きている。クリスチャン生活というのは神様の御霊によって生きる生活です。清い生活がそこにあります。愛の生活があります。聖霊というふうにも、ここ理解されるわけですね。そういうのを持って、実質的な信仰、 御言葉に本当に固く立っている信仰、聖書に親しみ、祈りの生活をし、神様の道を歩んでいる人、まあ、そういうふうに言うことができるんじゃないんでしょうか。これが例えの一つ一つの意味であります。3番目、ここからおっしゃることを3つ挙げたいと思います。神の国の例えということでありましたが、神の国は私たちのうちにありますけれども、教会にありますけれども、完成する時がありますよね。それはイエス様が再び来られる時です。今日この例えから覚えたいことは、イエス様が再び来られるということです。花婿が帰ってきたよ、イエス様は再び帰ってくられる。その時、その日がいつか誰も知りません。誰も知りません。そして思いがけない時に来るのです。私たちが世の中に心が奪われて、そっちの方にもう本当にこうどっぷり浸かっているような時に、イエス様が来る。で、私たち慌てふためく。使徒信条にも賢いり来たりいてと信仰の告白がありますよね。賢いり来たりいて、イエス様は来るのです。イエス様再び来られるということはですね、皆さんいろいろ温度差がありますよね、受け止め方に。なかなか先生分かりません、ピンときませんという人がいます。まあ信じられません、イエス様は信じれるんだけど、イエス様は私の罪のために十字架にかかって死んでくださった、蘇ってくださった、イエス様を信じれるけど、世の終わりにイエス様が再び来られる、なんかわからない、受け止められない、そういう人たちもたくさんいることを知っています。いつも意識してクリスチャン生活を送っているかというと、そうでもないと思います。皆さんどうですか？イエス様が明日来られるかもしれない、そういうふうに思って生きてますか？どっかでなんかね、忘れちゃったり意識してなかったり、聖書を読む中で今日のようなメッセージを聞く、そのような時に、ああやっぱりそうなんだと思うとぐらいでしょうか。明日来る、明後日来るかもわからない、そういう気持ちで生きてるかというと、まあ、私自身も、まあ、皆さんよりはですよね、イエス様が再び来られるということは、信じてますし語っているわけでありますけど、明日来る、明後日かも、切迫したそういう気持ちで生きてるかと言われると、反省しなければならないなと思うんですね。それがあるからこそ油を用意しなければならないのです。そういう思いがなければ油を用意することないでしょう、備えることはないでしょう。今のままでいいんだという歩みの中にいることでしょう。今日2番目教えることは、ですから油を用意しなければなりません。先ほど言った意味の生活を 送るのであります。聖霊によって信仰の火を燃やし続けていきたいとも思います。聖霊によって信仰の光を照らし続けていきたい。途中で切れるんじゃなくて、途中でもう消えかかるんじゃなくて、聖霊によってなんかこう熱い思いというか燃やされる、そういう思いを持ち続けていきたいな。イエス様を本当に待ち望みたいなと、するように思わされます。今日の箇所でですね、皆さんちょっと触れませんでしたけれども、触れておきたいことがあります。それは、持っていない人が持っている人に、私たちにも油を分けてくださいと頼んだ時に、分けてあげれなかった、分けなかった、ちょっとしか残っているので、あなたたちは、ね、店に買いに行ってくださいって言ってますよね。でここのところはなんか冷たいな、愛がないなと、同じ仲間だったら持ってる油をね、ちょっとでも分け上げたらいいんじゃないかって思うところですよね。でもそうしていません。それはどういうことでしょうか。それは信仰とか神の御霊っていうのは隣の人に分けられるものではないということでしょう。私たちの持っている信仰を、ね、他の人に差し上げるものではない。聖霊様を、ね、分割してあげれるわけではありません。その人が神様を信じる信仰に立たなければなりません。その人が聖霊なるものをしっかりと持たなければなりません。親がクリスチャンだから子供もクリスチャンになるわけではありません。そうでしょ。親がクリスチャン、子供も自動的にクリスチャンになるわけではありません。まあ、昔は幼児洗礼というのがあってですね、親が教会員、国の国教会員、おぎゃって生まれたら教会で幼児洗礼がなされました。その人の意思も関係なく洗礼を授け、でもそのままずっと教会員ということな時代があったわけですけれども、その人が信じ、その人が油を持つということが大切ではないんでしょうか。一人一人が信仰に固く立たなければなりません。親の信仰を借りられるものではありません。分けてもらうわけでもありません。それはもちろん影響あるでしょ。親が信仰を持ってたから私も信仰を持つことができましたという影響に起きるものはあるでしょうけれども、自動的になるわけじゃないですよね。信仰を告白をして信じる決心をしなければならない。もう一つのことを申し上げておりますが、神の国に入るには時があるということですよね。時が、全てには時がある。イエス様が来る時があります。神の国が来る、そして入る時、閉ざされる時がある。 イエス様が来た時に遅いんです。イエス様が来た時に油を用意していなかったら遅いんです。戸が閉ざされる、閉め出される、開けることができない。これ非常に厳粛です。そこに厳しさがあります。皆さん、クリスチャン生活というのは厳しい面もありますよね。ある面、命がけです。信仰を持つということは、昔の迫害時代に来たクリスチャンたちは本当にイエス様を信じること、イエス様を告白するということは命がけでした。私たちはどうなんでしょうか。アクセサリーなんでしょうか。信仰はそうじゃないでしょう。アクセサリーあってもなくてもいいものなのでしょうか。そうじゃないでしょう。イエス様が私たちの罪のために命を捨ててくださった、その十字架にどう応えていくのか。イエス様が十字架にかかって死んでくださって命を捨ててくださった、私たちはそれにどう応えていこうとしているのか。いつもそこに私たちの信仰の立つべきところがあると思うのです。イエス様に従っていく、イエス様に本当についていく、そういう信仰を皆さん持ってほしいと思います。ちょっと厳しいことを今日お話したように思いますけれども、あなたは油を持っていますか、用意していますか。皆さん、私は油を持っていますそう告白できるようになってほしい。油を持ってます、イエス様を信じてます、イエス様と共に歩んでますと言える人になってほしい。マタイの福音書の7章の21節にこのような言葉があります。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる父の、私の父の御心を行うものが入るのです。主よ主よというものが皆天の御国に入るのではありません。天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。愛する兄弟姉妹、あなたは住人の乙女のどちらでしょうか。ここに賢い乙女の方ですか、愚かな乙女の方でしょうか。イエス様が来た時に神の国に入ることができるのですか。それぞれに問いかけていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、今日の御言葉をありがとうございます。イエス様が再び来られるということを私たちは知っています。もっと信じる心を与えてください。そしてそれにふさわしい生活歩みができるよう、神様、油を用意することができるように、聖霊様を与えてくださるように、いや、与えられていることを確信できるように、そしてそれによってクリスチャンとしての歩みを歩んでいけるよう助けてください。信じる心を神様、私たちにさらに与えてください。そしてその信仰によって実を結んでいくことができるようにお願いをいたします。イエス様が再び来られることを信じて、その 備えをちゃんとできるものと助けてください。今日から始まる1週間、これから始まろうとする歩みの上に主が共にいて、一人一人を守り導き助けてください。祝福してください。皆によって、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。